とんでも偉人伝天才編、山口聡、サイズ社。偉人たちの仰天エピソードばかりを収録。やっぱりみんな変だった。偉人たちの仰天エピソード集。モーツァルトは、アインシュタインは、ダリは、ピカソは、野口英世も、マルクスなんぞは、ミケランジェロの。偉人たちの伝記では描かれない姿がここに。鉄道の電信技師を経て、ボストンの電信局に勤務。後に自分の研究所を設立し、電球や蓄音機をはじめ、生涯約1300もの発明をした発明王。映画撮影機キネトグラフや、映画を見る機械キネトスコープを発明したことから、映画の父とも呼ばれている。晩年は人造ゴムの研究に専念。工場が大炎上しても至って冷静。エジソンが小学校をわずか3ヶ月で中退して以来、学校教育を受けていないのは有名だが、勉強はできずとも好奇心だけは人一倍で、大人を質問攻めにする子供だった。その質問は、空はどうして青いの？風はどこから吹いてくるの？など様々で、ちょっとした家庭内全問答である。そんな好奇心旺盛なエジソンが6歳の時、父親の納屋が火事になった。その日は風が強く、あわや大惨事になるところだったのだが、その原因はなんと実の息子のエジソンであった。エジソンが納屋のそばで焚き火をしていたのである。もちろん父は激怒したが、エジソンはこう言った。火がどんなことをするか見たかったんだもの。とにかく気になったことは一度やらないと気が済まないらしい。父親は罰としてエジソンの尻を鞭でぶったが、その性格は発明家として成功してからも変わらなかった。それは1914年のことだった。エジソンの研究所で火事が起きてしまった。幸い犠牲者はいなかったが、化学薬品が多いため大火事になった。蓄音機の製造工場はすべてパーになり、莫大な損失を被った。しかし、その時67歳だったエジソンは、意気消沈する素振りも見せず、すぐさま再建計画を描いていたという。そして、家族をわざわざ呼び寄せてこう言った。こんな大きな火事にお目にかかる機会は滅多にないから、じっくりと見ておくがよい。火がどんなことをするか見たかったエジソン。この時はゆっくり見られたようだ。大嵐でもテント暮らし。エジソンはドライブが好きで、よく友人と自動車キャンプに出かけた。特に仲が良かったのは、自動車王ヘンリー・フォード、タイヤ産業のハービー・ファイアストン、自然学者のジョン・バローズなど、なんとも豪華なメンツである。キャンプなので、時には大雨になったり嵐が来たりと天候が崩れることもある。そんな時、他のメンバーがホテルに宿を取る中、エジソンだけはどんな嵐が来ようと意地でもテントで過ごしたという。大自然を体感することこそがキャンプの醍醐味というのはわかるが、何も一人で別行動してまで。綺麗好きな都会育ちのボンボン。ホテルで過ごす仲間をそうからかったというエジソンは、風呂に入らずとも全く平気。豪雨の中ぐうぐうとテントで寝ることができた。借金の取り立てには逆切れ。エジソンの研究所には借金の取り立てがやってくることが多かった。 発明家であるため、収入はすぐに実験費につぎ込んでしまうのである。取り立てに来た借金取りにエジソンはこう言っていた。そのうち倍にして返すから待ってくれ。ギャンブラーのような言い草である。こう言って本当に倍返しした人は歴史上に存在するのだろうか。もちろんそう言われて借金取りが引き下がるわけもないのだが、エジソンはこう畳みかけた。自分は発明家だ。金のことなんか頭にない。もし金策に頭を使うようになれば、半年で気がおかしくなるか死んでしまう。それでいいのか？いいのかと言われても、借金取りも困ると思うのだが、めちゃめちゃな言い分で逆切れするエジソンであった。彼らを追い返すと、さらにこう言ったという。金のことをごちゃごちゃ言うのは、脳の足らない資本主義者のざれ言だ。いちいち気にすることはない。エジソンは請求書が来ると、とりあえずは半分払い、あとは懐次第というユニークな支払いを一方的にしていたため、裁判所や警察が来ることもしばしばだったようだ。居眠り従業員には電気ショック。どうせ人間には長い眠りが待っている。睡眠時間を減らせば能力は増大する。そういうエジソンはほとんど毎日仮眠しか取らなかった。疲れたらゴロンと1、2時間昼寝してはまた復活。凄まじい体力である。ある日エジソンは自分が昼寝をしている時に従業員たちも同じように寝ていることに気づいた。実験は長時間にわたることもあるため、致し方がないところはあるのだが、エジソンは厳しかった。今後、研究所の中で居眠りする連中には厳罰を与える。厳罰とは、従業員が居眠りをすると、体の下にマシーンを設置し、大音響とともに火花を炸裂させるというものであった。装置の名前は、死体復活マシーン。死体ではなく居眠りしているだけなのだが、いちいち発明してしまうところが実にエジソンだ。